化と広報大使塚本あかりのあかりい話。
さあ、毎月第2第4週の木曜日午前11時20分からの明るい話は、
蟹市ふるさと広報大使の塚本あかりと
FM ララパーソナリティの野田光代が
蟹市の情報を明るく楽しくお届けしていくコーナーです。
そしてそして、このコーナーは今日の夕方6時から再放送でもお送りします。こちらもチェックをお忘れなく。
はい
今日も聞こえた。
はい、
この元気な声がスタジオで聞ける、嬉しいですね。
嬉しいです。私も野田姉さんに会えるスタジオが大好きです。
私もです。でも今日イメージが違うぞ。
なんででしょうか。
髪の毛を少し大きく切ったかな。
大きく切りました大きく長く
かなり切ったよね。
そうなんです、31センチぐらい切りまして。
そうですよね。
そうなんです、ヘアドネーション、あの髪の毛の寄付ですね。
あかりちゃん2回目じゃないですか。
2回目なんですよ。
おーすごいね。
ついにあの2回目の収穫ができて、もうすごい私伸びるの早くって。
そうですよね、早いですよ。確かに2回目
で、2回目も収穫できて、またすぐ収穫が時期が来ると思います。
でもね、ちょうど春の爽やかさにぴったりのヘアスタイル。
ありがとうございます。
より今エレガントになりましたね。
大人な明かりになりましたので
さあ、あかりちゃん CTK の皆さんにもご挨拶お願いいたします。
はい、皆さんおはようございます。今日もあかりーく頑張っていきますので、素敵な一日を送りましょう。よろしくお願いします。
今日もいろいろ情報があるようですね。教えてください。
はい、蟹市のインスタグラムのフォロワーがなんと2000人を突破しました。
2000人か、すごいですね。
そうなんですよ、本当にたくさんの方にフォローしていただき嬉しいです蟹市の魅力を共有する、ハッシュタグ蟹スタ、はい、そして蟹市に関する投稿につけて、市政施行40周年を盛り上げる、ハッシュタグ蟹市40の投稿数もどんどん増えています。
そうなんですか。
そうなんですよ、
今年はね、蟹市行40周年ということ で
記念の年ですからね。
そうですね。で
ハッシュタグ蟹スタの投稿数は21,000件、
はい、21,000件。
そうですね、もう数年前から始めてますので、はい、それがたくさんの方の投稿数が溜まっており、ハッシュタグ蟹市40の投稿数は1500件以上を超えているそうで、
4月から始まったばかりのすごいですね。
そうなんですよ、あっという間でびっくりしました。私も
本当に勢いがありますね。
はい、あの春になって花が咲いてきてですね、蟹スタ、蟹がひらがな、スタがカタカナなんですけど、そちらはもう桜などさまざまなお花の写真がいっぱいです。
本当にこの蟹エリアはお花が綺麗なとこいっぱいありますし、はい、
そうなんですよ、やっぱりね、皆さんもお花咲くと、あ、写真撮りたいなって思って、同時にカニスタを思い出してくださるようで。
そうですね、
はい、
まあ、カメラに趣味がある方々は腕が鳴るっていう感じですよね。
そうですね、カニ市の公式インスタグラムでもリポストシェアしてるんですけども、ちょっと追いつかないですね。皆さんいい写真ばっかりで、どれにしようって迷ってしまいます。
そうかもしれませんね、本当に素晴らしい写真ばかりですもんね。
そうなんです。そしてカニ市40にはですね、カニ市だからこその暮らしの良さ、例えば山菜とかを取ってきて、蟹市の日常について書いてくださっている投稿があって嬉しかったです。
そうか、あの景色ばかりではなくて、はい、思い出っていうことですね。
そうですね、そういうのも蟹市40の魅力かなと思います。
それを見て自分たちもその40年前を思い出すこともありますしね。
あ、そうですね、皆さんもぜひハッシュタグ蟹スタ、ハッシュタグ蟹市40をつけて、蟹市の魅力や思い出などをシェアしてください。
シェアします。
はい、
さあ今日は盛りだくさんですね。まだありますね。
そうなんですよ、皆さんプレミアム K マネーの購入はもうお済みでしょうか。
はい、済みました。
お、野田姉さんさすがですね。
初日に来ました。
お、初日混んでなかったですか。
混んでなかったね、時間帯がちょっとずれたかな。
それはそうかもしれないですね。現在市政施行40周年記念プレミアム K マネーの販売が始まっております。
そうなんです。
はい、申し込み時に選択した希望販売会場によって販売期間が違うので注意してください。
はい、
購入申し込みをしたけどまだプレミアム系マネー買いに行ってないという方はお早めに販売会場へお出かけください。
そう、交換のね期限がありますからね。
そうなんですよ、はい、その際郵送で届いた購入引き換え券、はがきを忘れずに持参してください。今日ちょっとね持ってきたので、はい、CTK の方ご覧いただけると。
赤ちゃんこれからですね。じゃあ
そうなんです、これからなんです。実はですね、うん、ちょっと販売会場、希望販売会場に行くタイミングがなくてですね、うんうん、このあとちょうど寄れるので寄って、うん、購入してこようと思っております。
本当に期限って思わぬ間に進んでる場合ありますから。
そう、
思い立った期日です。
そうです、もったいないですからね、過ぎちゃうと。
そりゃしっかり 40% もプラスアルファですよ。
そうですよ、本当ですよ、うん、プレミアム系マネーを使って商品をインスタグラムに投稿する企画、はいはい、スタンプラリーというのも始まってますので、
はい、
皆様そちらもぜひ。
交換に行くとね、はい、インスタンプラリーのチラシももらえた。
あ、そうなんですね、
はい、
じゃあ、そうなんですよ、私もハッシュタグカニシ40見てても、うん、たくさんの方が結構もう投稿されていて、
ね、きっとそれを見て、はい、あ、これ参加しようって思ったと思うんですよね。
そうです、SNS やってる方はやらないともったいないかもしれないですね。
そう、いろんな特典があるんですね。
特典があるんですよ、なのでぜひ投稿してください。
はい、簡単に投稿できるってアクリちゃんも言ってましたから、
はい、
はい、私も投稿にチャレンジしてみたいと思います。
野田姉さんまだその段階でした。いたたたた
あたたたた
あたたた、今度プライベートで教えてあげます。
すいません。
はい、続いてはですね、
はい、まだありますね、
蟹市でボトルトゥボトルリサイクルが始まっております。
あ、広報蟹4月号に載ってました。
そうなんですよ、使用済みのペットボトルを原料として、うん、新しいペットボトルに再生する取り組みがこのボトルトゥボトルリサイクルとなります。
そう、ボトルトゥボトル、トゥっていうのはね、英語のトゥなんですけどね。
そうです、トゥで、ペットボトルを繰り返し活用できる資源として循環させることができるんですね、
う
ん、
そう、実は私も知らなかったんですけど、はい、ペットボトルは再利用というか資源利用されてると思ってたんですよね、うん、
はい、
思ってるんですが、ペットボトルからペットボトルになるのって少ないんですね。
そうなんですよ、この日本のペットボトルリサイクルの率は高い水準にあるんですが、うんうん、再びペットボトルにリサイクルされるのは、うん、そのうちの 15%。 そうなんですよ。さらにですね、トレーなどペットボトル以外にリサイクルされたものは、うん、使用後に焼却されることが多いんですって。
そうですね、
そこでリサイクルの輪が数回で途切れてしまうんです。
確かにリサイクルはされてるけれども、ずっとの循環ではないっていうことになりますね。
そうなんですよね、うん、そこで蟹市では将来世代にいい環境をつなぐために、うん、ペットボトルの 100% サステナブル化の実現を目指す、うん、清涼飲料メーカーのサントリーグループと連携し、4月1日からボトルトゥボトルリサイクルを始めたんです。
広報課に4月号の9ページに載ってたと思うんですけれども、はい、確かサントリーさんと提携して、うん、この取り組みってすごいことなんだよね。
そうなんですよ、これなんと岐阜県内で初の取り組みなんです。
はい、岐阜県のパイオニアになるのが蟹市です。
そうです、なのでね、皆さん何かあったら蟹市はボトルトゥボトルリサイクルやってるのよって自慢してください。
もうね、先駆者として引っ張っていきましょう。
そう、頑張りましょう。今後ですね、はい、市で資源ごみとして回収したペットボトルは、うん、全てサントリー製品のペットボトルとなって繰り返し使用されます、
うんうん、だから回収されてる、市が回収してるのとか、うん、はい、そういうステーション、
はい、
のものはそういう風に流れていくんだよね。
そうです、そうです。皆さんもこうなると気になるのがこれからのペットボトルの出し方だと思うんですが、ね、この出し方はこれまでと変わりません、
うんうん、
キャップとラベルを外して、うん、中を軽くすすいでから各地区の資源ごみの日かエコドームに出してください。
そうそう、資源ごみの日とエコドームの、出したペットボトルの空のものは、
はい、
ペットボトルにまた資源ごみが再生されるということですね。
そうです、そうです、可燃ごみとしてやってしまうと再生できないので、うん、資源ごみとして出して、うんうん、ボトルトゥボトルリサイクルにご参加ください、う
んうん、でその他にもなんか協力店があって、バローさんだったっけ。
あ、 そうですね、
バローさんもその部分で協力してもらっている
んですね。そうなんですよ、バローホールディングスさんとも連携してこの取り組みを一緒に啓発していきます。なのでですね、ペットボトルに加え市内3店舗ですね、下江戸店、西蟹店、広見店で回収されたペットボトルもボトルトゥーボトルリサイクルをしていくんだそうです、
ね、今後他のお店も、ね、協力していただけるといいと思います。
そうですね、今回が最初の取り組みとしていいんじゃないでしょうか、ね、そしてですね、エコドームは毎週火曜日と木曜日の9時から12時そして日曜日の9時から15時に開場していますのでご利用ください。
はい、はい、よろしくお願いいたします。さあ、いろんな取り組みがあって今日は3つですね、テーマ。
そう
ね、
盛りだくさんでしたね。まずは、はい、市のインスタグラムフォロワーが2000人を突破しましたということで、まだフォローしていないよという方は、蟹市広報課で検索していただくと素敵な画像がいっぱい出てきますので、ぜひフォローしてください。
そしてご参加もお願いいたします。
あ、そうです、お願いいたします。そしてプレミアム系マネーの購入をしてくださいね。
期限がありますからね、お早めにお願いいたします。
お早めにということです。
で、最後はご紹介した、ね、
ボトルトゥーボトルリサイクルですね、最新の取り組みというので、
はい、
ぜひ皆さん胸を張って蟹市やってるよ、ボトルトゥーボトルリサイクルと言ってください。
代表して今あかりちゃんがちょっと自慢げに
胸を張って言いました。
今日も本当にいい情報たくさんありがとうございました。
本当にたくさんの情報がありました、
ね、いろんなことが春だからスタートするんですね。
そう、あ、ちょっと訂正があります、
はいはい、
蟹市の市インスタグラムはですね、
はい、
蟹市広報課ではなく、蟹市秘書広報課でした、すいません。
秘書広報課によろしくお願いいたします、
はい、フォローしてください。
はい、そろそろ時間のようですが、
はい、
あかりちゃん、
はい、
まあ、本当にさっき写真の話、インスタの話がありましたけども、
はい、
桜も長く咲いてましたが、ご覧になりました？
見ましたよ。
見ましたか？
ただ外ではなく、車の中からですね。
あ、そっか、病院に行ったりとか移動の時ね。
そうですね、でもそれでも十分楽しめました。
本当にもこもこ咲いてましたしね、案外長く、ちょうど今は高山が満開だって、は
い、あ、やっぱり少し遅いんですね、高山は。
そう、しかも高山祭り今日明日ですよね。
え、そうなんですか。
最高ですよね。
最高のシーズンですね。
ただちょっとお天気がね、恵みの雨ではあるけれども、まあ、こう出汁とかがちょっと心配かなというところはありますけどね。
そうですね、花が長く持ってくれるといいですね。
そうですね、まだまだこれからもバラがありますし、この辺はね。
あ、本当ですね、楽しみがいっぱいです。
楽しみがどんどん増えますから、インスタグラムしっかり皆さんチェックをして、はい、まあ、参加もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さて、時間が来ましたよ。
はい、それではまた今日の夕方6時からの再放送もお聞きください。
はい、
蟹市ふるさと広報大使塚本あかりのあかりい話、次回は4月28日です。お楽しみに。ナビゲーターは蟹市ふるさと広報大使の塚本あかりと、
FM ララの野田姉こと野田光代でした。それではまた、
ルンルン。